はい、高知県内の高校生の活動をご紹介しているフィールザリアルのコーナーです。今週から2週にあたってご紹介させていただきますのは土佐市高校放送部の皆さんです。1週目の今回は2年生にお話を伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
自己紹介、はい、部長さんから。
高2、部長坂本佳穂です。よろしくお願い
します。はい、よろしくお願いします。そして
高2副部長竹下琴美です。
はい、よろしくお願いします。
お願い
します。
高2金子彩乃です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
高2藤井里穂です。よろしくお願いします。
お願いします。
高2の安藤和香です。よろしくお願いします。
はい、そして
高2伊藤日向です。よろしくお願いします。
お願いします。
2年生6人。
はい、
はい、早速なんですけど、
はい、
土佐女子高校放送部の皆さんが普段はどんな活動を行っていますか。1名代表でお話しください。1名代表でお話しくださいって言ったら大体部長よね。
あ、はい、
ね。
普段は滑舌練習と発声練習をしてて、あと中学生とかの指導を主に行っています。
滑舌練習ってでっかい声出してやらないといけないでしょ。
はい、
どこでやるの。
ここで。
ここ、
はい、
この特別教室でみんなでわーって言ってるわけ腹から声出して腹式呼吸やられて。滑舌ってどん早口言葉とかやってるの。
早口言葉もやるんですけど、普段はあいうえおいえわうえわえわいわいうえみたいな。
あれやるのね、ああいうのね。でも絶対そうやって喋ることでないけどね。
そうではね、確かに。早口言葉選手権じゃないですけどね。
おはようございます。あいうえおいえわ言わない。でもあれが大事なんだよね。
そうですね。筋肉ほぐすしね。
毎日必ず。
あ、やってます。
そうっすか。
あれは学校行事とかでも結構放送部って借り出されるなんて言い方してたから。でお仕事多いんじゃない？
あ、運動会とかあります、ね。
コンサート。
コンサート。
コンサート。司会？
あ、司会です。
はい、緊張しない？
緊張めちゃくちゃします。
いい、普通。緊張しないっていうのもね、僕らもやっててどうかと思う。緊張ってね、しないとできないこともある。緊張感と集中することってちょっと違ってて、緊張が中途半端の時は集中しきれてない。集中したからといって緊張感消えることはないけど、緊張するとってすごいいいこと、うん、
深い深いって思ってた、
うん、した方がいいよ。でそのうちしなくなってきたらそれを本当に慣れてきたってことやけど、そのためにだって練習するやもんね。いいと思いますよ。
緊張するのはまあその司会とかイベントとかやと思うけど、お昼の校内放送オレンジタイムの時は緊張しますか。
するな。
初めはしました。
初めはし た,
した。
でも2回目からそんなにまあ大丈夫かなみたいな。
割と僕ら知らずに言ってるけど、まあ、オレンジタイムって聞いたらまあ割とキャッチーなね、なんかポップな感じ。少々のミスは許されるみたいな空気はね。
1回目だけ緊張しました。
あるよ、ね、だから
初めてやったのでその時はめっちゃ緊張しました。
そう
ね、マイクでね言ってみんなに聞こえる、どうしようと思うもんね。どんなこと喋るか。皆さんこんにちは。
そんな感じ。
皆さんこんにちは、オレンジタイムの時間です。
いいね。
わ、なんかお弁当食べようってなるわ
ね。待って来た、オレンジタイム来たって言ったら。それでオレンジタイムはどんなことを流してる
の。今までは部活動の紹介とかを新入生とかのためにしてて、普段は曲に曲流すのと、その日のあったこととか、例えば誰かの誕生日とか、その日は何の日ですみたいなことをみんなに言ってます。
それもみんなやってるの担当。
あ、そうですね。
いろいろねお仕事が多いけど、みんなそれぞれ放送部に入部した理由を教えていただきたいんですが、
私高校から入ったんですけど、もともと声優さんとか声のお仕事されてる方がすごい好きで、もう自分もそんな風になりたいなと思って放送部に入部しました。
あ、中学校、高校から土佐女子に来たってこと。
あ、中学校から土佐女子には入ってたんですけど、うん、こう部活は別の部活をしてたので、高校から
声、声優さんとかの仕事に興味持って、ちょっと声って何みたいな。
そんな感じで
声を出す仕事みたいな。そんな感じ。そっか。ではでは安藤さんは。
伊藤さんに似てるんですけど、なんか私も声を使う職業っていうのになんかちょっと興味があって、でなんかいいなって思って入りました。
中学校から
中3あたりから入って、
うんうんうん、
結構分かんないことが見つかったんですけど。
最近だから声を使う仕事となるとさ、すごいライバルがいて、 AI っていう
AI
ちょっとね、あれちょっと対抗していかないと
ね。 AI は間違わんけどね、その感情的なね、人間らしいところはあんまり表現するのがね、
ちょっと人間のね、生身の声注文もね、はい、さあ、
はい、
そして先ほどオレンジタイムの
説明を
オレンジタイムのイントロを披露してくれました。
イントロを披露してくれました、はいはい、藤井さんは、
私は小学校の時にもともと先生に勧められて、うん、なんか朗読会が高知城の下のところであるんですけど、うん、それ出てみみたいな言われて出て、なんかたまたまちょっといいところまで行って、うん、で
高知城下であ
の文学館、
うん、はい、
文学館のコンクールでなんかいいところまで行けて、それで、あ、じゃあなんか部活見よったら放送部ってあったき、やってみたいなっていう気持ちもあって入りました。
すごい。でもじゃあ先生に声かけられなかったら出てなかったろうか、
はい、出てなかった。
見出しちょったね先生が藤井さんの良さをで、やってみて、あ、私結構いけるやんいけるかもみたいなで、岩に至る、
はい、
いいよいいよ
金子さんはどうですか。
声優さんとかになりたくて入ったっていうのと、小学校の時からもともと本読みとかの宿題とかするのがすごく好きだったので入りました。
すごく声が聞き取りやすいね、なんか可愛らしくて竹下さんは。
私は中1から部活に入ったんですけど、うん、中1の時にいろんな部活を体験入部してみて、放送部に体験入部した時にその対応してくださった先輩がとても優しい方で、あと何かを表現するものに憧れてて入りました。
先輩優しかったって結構嬉しいね、
はい、
そして
部長。
私は結構みんなと一緒で声優さんが好きで、うん、なんか演じてみたいなと思って演劇部とかも悩んだんですけど、人前に出るのが恥ずかしいので放送部に入りました。
あ、はい、まあ、声だけは、
声だけはいけるかな
と。でも私ごとはちょっと
ええけどね、司会とかで緊張するもんね、人前出ない感じね
大丈夫、あの影穴っていうのもあるからね
で皆さんは昨年の総文祭のプレ大会となった第28回高知県高等学校秋季放送コンテストに参加したそうですが、どんな部門に参加してどんな感想がありますか。じゃあ部長からいく。
私は朗読をやっていて、前の時に NHK の大会の方に出てたのであんまり緊張はしなかったんですけど、風邪で喉をやられていてどうしようみたいな感じで、でもまあ衣装が取れてよかったです。
朗読部門1位、
チャラーン。
風邪ひいちょって1位、風邪ひいてなかったらどこまでいっちゃったからなんだろう1位やけど
C の上
すごいバッドコンディションでも、まあでも力はまあ出せた。
頑張りました。
竹下さん、
アナウンス部門で参加したんですけど、あの予選で私は落ちたんですけど、うん、N コンでも予選で落ちてすごいけど、2回目だったからショックは、まあ、N コンよりかは少なかったんですけど、それでもめっちゃショックで、帰りの車ですごいボロボロ涙流したんですけど、もう負けたこと自体はもう自分のもう糧にしていこうかなと思って、もうそこからも後半伝えれることもあると思うので、やっぱ何かを伝えるのってすごい素敵だなって、もうそれを得られただけでもすごい私的には大きな経験なんで、もうなんか落ちるとかも関係なくもう頑張ろうかなっていう。長すぎましたね、すいません全然めっちゃ語ってました
、ね、語るぐらい思いが強い、まあ、悔しい思いをしたし、はい、今大会として
そういうことですね、まあ、
すごいでも前向きやね、すごくその悔しくて涙も出るし、伝えれることをもっと後輩にも言えることあるしとか、次の大会はこそよとかっていうのがすぐポンと生まれるのが偉いなと思う。
友達とか家族とかにそういう悩みを聞いてもらったのも結構すごい大きなあれになったなと思って、それのおかげもあります。
金子さんどうですか。
私は朗読で出させていただいたんですけれども、うん、NHK の大会に私も出ていて、東京の方で一次予選だけやらせていただいた時よりかはまだ緊張とかもないわけではないんですけど、マシな感じでした。
緊張具合としては、
はい、
バカずね、まさにね、経験ね、
確かに確かに、そうかそうか。藤井さんどうですか。
私は朗読で出たんですけど、 NHK の大会の方はアナウンスで出てて、うん、でなんかアナウンスがなんかしっくりこんなと思って朗読に変えたんですけどで朗読が初めてそんな人の前で読むってなってめっちゃ緊張しててこうやって持ってる手がめっちゃ震えてて読んでる時にずっとでタイムもあったんででも自分がめっちゃ早く読んでるなってことを分かりながらこうやって手が震えてたんで一応決勝まではいけたんですけど決勝のお名前呼ばれる時になんかその順位には入れなくてめっちゃ悔しかったんですけど、まあ、他の人が上手かったんで別にいいかなと思ったんですけど、まあ、結局今アナウンスになってるんですけどまあ両方できる先輩としてちょっと頑張っていこうかなって思ってます
どっちも相談してきやみたいな
ドラマチックに BGM
ドラマチックの BGM になってこれもしかして下校のあれ
下校の
3時
呼び寄せた感じ
すごい、まあ、でも経験してみると分からないよね、はい、どっちもね。なるほどね。安藤さんはどうですか？
私はちょっとその大会の時には体調崩してて出れてなくってちょっと出れてない悔しさとかいろいろありましたね。そう、
出たかったね。でもね、
そうですね、出たかったです、ね、ちょうどアナウンス朗読からアナウンスに変わってたのでアナウンスで大会出てみたかったなってすごい思いましたね。
ちょっと悔いが残るね、そこはね。伊藤さんはどうですか？
私は初めての大会で大会なんじゃそりゃみたいな気持ちで行っても何したらいいか分からなくてずっとみんなにもう次何するがねんねんみたいな。実際立ってみてそんなにこう緊張はしなかったんですけどやっぱり初めてっていうのがあって自分の実力不足っていうのを深くも感じてもっと練習しないといけないなっていうのは感じました。
うんうんうんうん、やってみて課題は見つかるよね。
はい、出てきました。
そうか、うんうん、そして、
はい、
あの土佐女子高校放送部はもうすぐ開幕する2020高知総文ウェブ総文ではどういったことを行う予定ですか？
私は朗読なんで部室で録音をしてそれを出して出場していく形です。
はい、ウェブやもんね。
はい、
もうそこにアップし音源をアップしていってます。部長は朗読で出す、
はい、昨日撮ったところです。
もう撮ったかや。
撮りました。
提出用のを撮ったってこと？
提出用の、はい。
結構何回もやった？
何回もやって、あのそこを部室で撮るんですけど、うんうん、前がグラウンドなのでソフトテニスとかの音がすごくそうなんです。で何回も撮り直します、ね。
さあ、じゃあその土佐女子高校放送部の2年生、これからの目標っていうのをちょっと聞かせてもらいたいんですけど、部長から行こうか。
当分さえも撮っちゃったんですけど、高3になったらまた多分 NHK とあると思うので、基本を毎日練習しながら上手い人の CD とかを聞いて練習していきたいと思います。
竹下さんどうですか？
あの人に何かを伝える表現するってことを一番大切にしながら原稿作りやあの基礎練習をしっかりやっていきたいです。
田中さんどうですか？
私は声が物語とかに合ってないって言われるのできちんと合うところを切り取るか自分の声を変えていくかそこら辺をきちんとしながら後輩にも指導できるように頑張っていきたいと思います。
オレンジタイム
藤井さん、
まだアナウンスでは結果が残せてないので結果を残せるように頑張りたいし後輩ともっと仲良くてあの先輩すごいなって思えるような先輩になりたいなと思います。
いいね、いいね。安藤さんどうですか？
高2なのであの後輩に指導する立場なので後輩をしっかり育てていきたいしこの前の大会も出れなかったので、まあ、大会があれば、まあ、全力でやっていきたいなって思います。
そう、ね、出れんかった分ちょっと行くよね、うん、気持ちがね。伊藤さんどうですか？
基礎をしっかりやっていって後輩の育成もしっかりできたらいいなって思ってます。
はい、
うん、
そしたら目標を聞きました。リクエスト決まっち
ゅ。決め
た。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。
お
なぜ宿命なんですか？これは満場一致
悩んだんですけどいろいろなんか宿命って甲子園の曲とかですごい高校球児とかの熱い思いとかを集められた曲なので私たちもそれに乗って熱く放送していけたらなと思ってこれの曲にしました。
いいね、
バッチリ、
はい、
はい、ということで 今週は土佐女子高校放送部の皆さん2年生の皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。